皆さんおはようございます。だんだんと暖かくなってきているでしょうか。先日ですね、この教会の近くで、ウグイスが鳴いておりました。春はもうそこまでといいますか、暦の上では春かもしれませんが、まだまだ寒い日もあります。先日、櫛田世相先生がこの香川に置いていかれた、本を預かっておられるご自宅、ある教会のご自宅に伺って、いろいろと本をいただいてきました。またその中に、スズメに関する本がありました。牧師館までも少し書かせていただきましたけれども、厳密にはですね、これを見ると弥生先生の名前出して申し訳ありませんけど、弥生先生が書かれた本ですね、新聞の記事、スズメに関する記事もですね、このようにしっかりと貼っていました。つまり聖書に関することを少しでもですね、知ろうとする、その調べようとする姿勢から、教えられました。終末の時代に生きる私たちキリスト者は、神の形に作られたものとして、この命の尊厳が守られて、どのようなことがあったとしても死に至るまで忠実でありたいと願っております。一言お祈りを持って始めます。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ、賛美し、褒めたたえます。あなたは愛する御子イエス・キリストを、この罪と暗闇の世界に救い主としてお使わしになられ、私たちの罪のために身代わりとなって十字架にかかられて、死んで葬られ、三日目によみがえって天に昇られ、今も生きておられるお方、私たちのために取りなし、やがてこの地上に戻ってこられる約束をしてくださっていることを覚えてありがとうございます。創世記から黙示録に至るまでの神様の壮大なスケールの中に私たちは今生かされています。なお御言葉の権威の前に私たちがひれ伏し、生きる誠の神様を礼拝し、イエス様を主として、また日々の歩みの主として告白し、歩んでいく私たちとしてください。弱気を覚えるものであります。自分の肉が邪魔をすることもあります。それでもあなたの御言葉と御霊の助けと導きをいただきながら歩むことのできる幸いをありがとうございます。どうかこの朝、私たちの心を整えてくださり、この場に集ってこられた方々、またオンラインを通して生きる誠の神様、あなたを礼拝することの厳粛さと素晴らしさをもう一度確認させてください。先週は礼拝の後に諮問会が持たれました。お二人の方々の上に続けての導きが与えられ、3月31日のイースターの礼拝、そしてその後の洗礼式も主の祝福のうちに取り行われますように、それまでの期間、また洗礼の後の歩みも豊かに祝福してください。祈られましたように、世界を見渡すときに戦いがあります、争いが絶えることがありません。どうぞこの世界を憐れんでください。また特にこの日本、この地域もあなたの愛する人たちがいます、さまよっていますが、あなたが私たちを見出してくださったように、一人でも多くの方々が神様、生きる誠のあなたに立ち返ることができるように、私たちに取りなす祈りと、また愛と福音とを届けていく器として整えて使わせてください。ここに集われましたご高齢の方々、また、来ることができないご高齢の方々もおられます。小さな子供たちの上に、神様、いつもあなたが共にいてくださって、私たちの愛するご高齢の方々や子どもたちのためにも、さらに取りなす祈りを与えてください。そして神様、被災地も本当に神様、今もなお困難な生活を強いられている方々もいらっしゃいますし、明日は 3.1 となります。神様、どうかこの日本を特に憐れんでください。私たちクリスチャンはこの日本において少数ではありますけれども、しかし少数であったとしても、神様を礼拝することの 素晴らしさをこの朝もう一度確認させてください。共に御言葉を開きます。語る者も聞く方々も共にあなたの御言葉によってこの新しい習慣、そしてこれからの信仰生涯を歩んでいくことができますように、来週の教会総会、それもお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。再びガラテヤ人への手紙に戻ってきました。3章までをご一緒に開いて、書かれていることをご一緒に考え、実際の生活の中に当てはめてきました。今朝から4章に入っていきます。ガラテヤ人への手紙の4章には主に何が書かれているのかといいますと、内容的には3章からつながっていますので、信仰による神の子供としての立場と生き方が書かれています。信仰による神の子供としての立場と生き方、そしてパウロとガラテヤの諸教会との関係、さらにはこれは今日の箇所以降になりますけれども、アブラハムの二人の息子のことが出てまいります。振り返りますと、三章の最後の部分で、あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供ですと書かれていました。またキリストにつくバプテスマというのは、キリストに預かるためのバプテスマ、つまり聖霊によってキリストと一つとされる、一体化されるバプテスマを私たちはすでに受けたということを確認しました。つまりキリストを着たというふうにも言えるかと思います。それだけではありません。28節の3章28節を見ますと、ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですと書かれてありましたように、イエス様を救い主として信じる人は皆キリストイエスにあって一つとされました。ここでパウロが書いているのは、神様の御業であるこの救いにおいてですね、救いにおいて私たちは民族や身分あるいは立場という、そういう事柄あるいは性別の違いから自由にされているということですね。確かに区別はあります。しかし救いにおいてはそういった区別を超えて尊い御救いに預かることができるということをパウロは述べています。イエス様を信じて義と認められた者たちがキリストの体の教会に属し構成しているところ、それが教会です。皆さんに考えていただきたいと思いますけれども、教会は命の源であられる神様によって召し出され集められた群れです。ですからキリストにある豊かな命に私たちはつながり、今生かされているということですね。時として日常生活の中で元気がなくなったり、自分に自信が持てなくなったり、そういう面も確かにあるかと思います。それでも私たちは神の御言葉である聖書に聞き従い、聖霊の満たしと導きをいただく中で、神様は私たちを取り扱ってくださり、さらに神様の清さに預からせてくださる、そのことを通して私たちは主の導きに従っていきたいと願うわけです。パウロはこの1節から3節で立法のもとにある人の状態と、すぐ後の4節から7節でキリストのもとにある人の状態を比較対比させています。つまりこの奴隷と養子を対比させて、今朝の歌詞の後の8節と9節では、かつてそして今というガラティアの諸教会のクリスチャンたちの状態をやはり比較させています。パウロはこれまで立法というものを人物に例えて描いてきました。例えばガラティア書3章24節では、 養育係、律法が養育係の働きをしたと書かれていますし、今朝の箇所ではまさに後見人、管理人に例えられています。早速一節と二節を見ていただきたいと思います。つまりこういうことです。相続人は全財産の持ち主なのに、子供であるうちは奴隷と何も変わらず、父が定めた日までは後見人や管理人のもとにありますとあります。この例えにおいて、おそらく相続人の父親の死が前提とされています。父親が死ぬと相続人は父親の財産を相続しますが、相続人が子供であるうちは、あるいは未成年である場合には、後見人や管理人の監督のもとに置かれますから、全財産を相続しても父親が定めた日まで、時まで、それを自由にすることができません。つまりその相続したものを自由に使うことはできないということですね。ですから実質的には奴隷と変わりがないということであります。もちろん奴隷と言いましても、私たちは奴隷と言いますと束縛された何の自由も聞かない奴隷をイメージしますが、それだけで身分の低さを表すわけではなく、立派な資格を持った奴隷もおりました。主人の信頼を得て家に仕えている人々がいたわけですね。家で今主人になりますけれども、主人に仕えている人たちがいました。ここでの後見人あるいは管理人も、現代でいうところの司法書士のような立場でしょうか。そのような人たちが父親の財産を守っていたように、当時後見人、管理人が守っていたと考えられます。例えとしてここに一節二節に書かれています。これらの人たちの承諾がなければ、たとえ実の子であったとしても財産を受け取ることができませんでしたし、自由に使うことはできませんでした。パウロは日常的な事柄を引き合いに出して、霊的真理において霊的真理を説明しました。3節をご覧ください。同じように私たちも子供であった時には、この世のもろもろの霊のもとに奴隷となっていました。私たちも子供であった時とは、当然神様を信じる前の状態を指しています。パウロはガラティアの人たちが、そしてこの書を読む私たちも、キリストが来られる前は同じように奴隷の状態であったとパウロは告げます。子供あるいは未成年であった時に、つまり私たちがイエス・キリストを信じる前は、この世のもろもろの霊のもとに奴隷となっていました。ある意味重いと言いますか、厳粛な内容がここに書かれています。ガラテヤ人への手紙3章23節の言葉を用いるならば、それは信仰が現れる前ということであり、イエス様がこの世に来られる前であることは前回もお話ししました。興味深いことに、これまでの新改訳聖書第3版までは、欄外中にもありますけれども、この3節はこの世の幼稚な教えの下に奴隷となっていましたと書かれています。初歩的な教え、原理の奴隷の身であったということです。2つを比較すると、何か比較と言いますのは、第3版で訳されている表現、そして新しい2017の訳、2つを比較すると何か大きな違いがあるように感じますが、決してそうではないということです。この世の諸々の例というのは、これまでの文脈から言いますと、実は律法のことを指しています。この後のガラテヤ書4章9節を見て、いただきますと、やはり、それはやはり、律法を指していることがわかります。つまり律法のもとに奴隷となって いたという事実です。確かに今も目には見えませんが、この世界には諸々の霊の力が働いているのが現実です。その諸々の霊の働きによって、人は、人間は神様に背を向け、罪と罪悪の中をさまよっていたと、エペソ人への手紙の2章の前半に書かれています。イエス・キリストを信じる前は、私たちも世を支配する、サタン、あるいはそのサタンの手下の諸々の霊に奴隷としてまさに仕えていたわけです。またこれまでのパウロは、これまでパウロはガラティアの人たちに、律法の行いによって救われるのではなく、信仰によってのみ救われると繰り返し繰り返し語ってきました。彼らの信仰が動揺して、信仰に加えて、割礼など律法の行いも必要だと考え始めていた人たちもいたからです。パウロにとってこのことは、ガラティアのクリスチャンたちが、ガラティアの教会のクリスチャンたちが、神様の素晴らしい恵みのご支配から律法の支配のもとへと、この逆戻り、しまう、戻り、逆戻りしてしまう、ことを案じていました。パウロはこの3節で、ユダヤ人たちが律法に支配されていたように、異邦人も、そして私たちも、もろもろの霊、あるいは世のさまざまな力、あるいは第3波にありましたように、この世の幼稚な教えに支配されていた過去が私たちにありました。律法の支配の下でユダヤ人たちには本当の自由はありませんでした。それと同じように、異邦人も私たちも含めてということですが、もろもろの霊、世のさまざまな力、あるいはこの世の幼稚な初歩的な教えの支配下の中にあった時には、本当の真の自由はありませんでした。ところがです、ところが、全てを根本から変えてしまう大きな出来事が起こったのです。それが4節5節です。まず4節をご覧ください。しかし時が満ちて、神はご自分の御子を、女から生まれたもの、律法のもとにあるものとして使わされました。私たちは普段の生活の中で、時、神様の時、あるいはタイミングという言葉を聞きますし、実際に用いることがあります。ちょうどタイミングが良かったという言い方もありますし、神様の時がある、伝道者の書には確かにそのような御言葉がありますし、神様の時、最善の時を待ちましょうと、牧師は語るわけです。神様が時を握って支配しておられるということを、私たちは日々の信仰生活の中でそれを確信しています、信じています。特にここで使われている時という言葉に注目したいと思います。時というのは、神様が深いご計画の中で定めてくださった、まさに神の時であります。その神様の時が満ちた時に、神の御子であられるイエス様は肉体をとって、まさに人としてこの世に来られました。もうクリスマスの内容と重なることですが、すなわち諸女マリアからお生まれになられ、神様が定めてくださった時点において宣教活動、伝道活動を始められたわけです。詳しいことは福音書に書かれている通りです。時間も空間も神様が作ってくださいました。この天地万物、私たちが目にする大自然、そして花も鳥も神様が全て作ってくださいました。しばしば教会の子どもたちの質問として、神様は誰が作ったのかとか、神様はいつからいるのといった素朴な、しかも鋭い質問があるかと思います。 神様は時間や空間を超えて存在される偉大なお方。さらに自然界も、超自然界も、そして私たち人間をも全て作ってくださった神様が、ご自身の深い深いご計画の中で愛する御子イエス・キリストをこの暗闇の世界に救い主として使わせてくださいました。ですから神様は創造者、保持者、支配者であります。歴史をまさに支配し、動かし、救い主をお使わしになる最もふさわしい時を整えて、さまざまな点で救い主イエス様のご降誕に向けて最善の準備をなさったわけです。それが今から約2000年前のクリスマスの出来事でした。私たちの思いをはるかに超えた出来事であって、想像することができないほど深い深い神様のご計画ですが、それでも私たちに見える形で救い主が、幼子が生まれることによって神様の深いご計画が実現していきました。ですから神様は目に見えないお方でありますし、神様のご計画は私たちには漠然としているかもしれません。それでも目に見える形でイエス様がこの世に来てくださいました。また目に見える形で幼子救い主がこの地上にお生まれになられたということです。どうして約2000年前の出来事が今の私たちと関係があるのか。それは先ほどお話ししたような子どもたちがする素朴な質問とも関わりがあります。2000年前の出来事と私たちの間に何の関係があるのか。そのような昔の出来事を今の自分に結びつけることはできるのだろうか。いろんなですね、質問が、素朴な疑問が出てきます。先ほども申し上げましたように、神様は天地万物、そして世界を時間も空間も作ってくださったお方、そのような偉大なお方です。ですから時間を超え、時を超え存在するお方。約2000年前の出来事と私たちのこの現在を、そしてこれからのことも神様は同時に見ることができるお方です。時間を超えたお方ですから、時間の制限の中に生きている、生かされている私たち、そして過去の人たち、神様を同時に見ることができるわけです。ですから創世記から黙示録に至るまで、確かに時間の流れはありますが、神様の視点から見るならば、それは神様の一つのセットとしてのご計画であるということがわかります。まさにこの時こそが神様にとって御子イエス様を使わしてくださるのに最もふさわしい時でした。人間の考え思いをはるかに超えたところで、神様の計画は着実に実現し、しかも確実に進められていきました。今もそうです。今朝皆さんの収報ケースに総会資料を入れさせていただきました。その資料を読みますと、本当に教会の歴史の一部しか書かれていませんけれども、約45年、もう45年以上になりますが、45年前に開拓を始められた岸田先生とは今もですね、連絡を取り合い、電話ですとかメールとかですね、お互い連絡を取り合っています。直接電話しますと、誰々さんお元気ですかと具体的に名前を挙げてですね、祈っていてくださるわけです。私は別に人をですね、崇めるつもりはありません。しかしこの教会の開拓者である、具体的に名前を申し上げておりますけれども、岸田先生はですね、今もこの国分寺キリスト教会、シルバネキリスト教会、そして香川にある諸教会のために取りなしていてくださるというこの事実は、私たちは忘れてはいけないと思います。ですから私たちはこの香川にある教会、地域にある諸教会、そして全国にある、特にジェカは200あると言われますけれども、 JECAの教会のためにも祈りたいと思います。最近週報には諸教会の様子を載せておりませんけれども、祈りのハンドブックを見るときに、そこには多くの教会があり、また多くの無牧の教会があるときに、私たちは祈らされるわけです。少し横道にそれましたけれども、神様がどのようにして贖い主を送ってくださったのか、それは4節の前半を見ていただきますと、神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法のもとにあるものとして使わされましたと書かれています。もちろん神様がイエス様をということです。ここには2つのことが記されています。1つは女から生まれたもの、そして2つ目は律法のもとにあるものと書かれています。この2つのことを少し考えてみたいと思います。当然女とはイエス様の母マリアを指しているわけです。しかし前後関係文脈から、ここには母マリアから生まれたという事実はもちろんのことですが、それ以上のことが込められていると思います。すなわちイエス様は女から生まれたものということは、まさに人としてお生まれになられたということですね。マリアから生まれたと書かれておらず、女から生まれたものとあえて書かれていることには意味があるのではないでしょうか。マリアは私たちと同じ人間でした。しかし神の御子救い主であられるイエス様がこの地上に少女マリアを通してお生まれになったことによって、神様の恵みは全人類に、そして私たちに明らかにされました。ここでもう一つ大切なことを確認したいと思います。それは私たちのために救い主が十字架のように死なれるためには、肉体を持たなければなりませんでした。死なれるために生まれたお方と、たびたび私は申し上げておりますけれども、死なれるために生まれたお方が救い主イエス様です。神様は私たちに神様のことすべてを完全に完璧に理解することを実は求めておられないわけです。そもそも私たち限られたものとしてすべてを知っておられる全知全能の神様のことを完璧に完全に理解することはできません。聖書に明らかにされたことを信じることが私たちに求められているということですね。まさにそれが信仰というものではないでしょうか。人は誰一人罪人であることを免れることはできません。人となられた罪なき清いお方イエス様は、この世におられる間一度も罪を犯すことはありませんでした。罪を犯さなかったこと以外、すべての点において私たちと同じようになられたお方です。それにイエス様はですね、いつも申し上げることですが、私たちの心の思い、葛藤、弱さや悲しみ、苦しみをも理解し同情してくださるお方、そのようなお方です。ヘブル書4章15節にそのことが書かれているわけですね。しかも開きませんけども、第2コリント5章の21節を見ますとこうあります。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神を知らない方、罪を知らない方を、神は罪を知らない方イエス様を私たちのために罪とされました。罪そのものとされたわけです。それは私たちがこのお方によって、お方にあって神の義となるため、神様の前に正しいものとされるためでした。何の計画もなく突如としてイエス様はこの世に、世界に現れたのではなく、神様の深い、また壮大な 御計画に基づいて、特に旧約聖書に繰り返して予言されていることの成就として、この世にお生まれになられました。詩編やイザヤ書などにはたくさんのメシア予言があると言われています。この罪と汚れに満ちた暗闇の世界に救い主として誕生されました。実は暗闇は世界だけではありません。たびたび申し上げていますように、さまざまな偽りや不正がまかり通り、何もなかったかのように物事が過ぎていく現代社会は完全に暗闇そのものです。もう皆さんもそのことはよくご存知のことで、あります。国家や社会に限りません。私たち人間もそうです。人間の心もそうです。人と比較すればですね、あの人よりはまともにきちんと生きていると考えます。さまざまなニュースを目にするたびに、耳するたびに、あの人よりはまだ自分の方がマシだ、いや自分は悪いことをしていないと、考えます。しかし私たちは人と比較してどうかというよりも、絶対者である神様の前に私たちはどうか、私たちの心はどうなのかということが問われます。私たち人間の心にはやはりですね、誠の神様、生きる誠の神様を神様としない心があります。あるいは神様に意識的に背を向ける思い、あるいは無関心というものも当然あります。そして他の人に対する憎しみ、妬み、偽り、自己中心の罪が存在しています。父なる神様は神様に背いて滅びの道を進む人類の救いのために、愛する一人ご救い主イエス様を人としてこの地上に使わせてくださいました。もう一つ大切な点は、律法のもとにあるものとなさいましたと4節後半にありますように、ユダヤ人として律法の支配下のもとにお生まれになり、この世に来られたということ、この点は興味深いことだと思います。律法を授けてくださったお方イエス様が、律法を作られたお方であるイエス様が、実は律法に従うものとなって律法を完全に守られ、律法を成就したわけですね。開きませんが、マタイの5章17節を読みますと、そのことがわかります。ですからイエス様は律法のもとにある者たちを贖い出す、救い出すことができます。そしてできました。私たちは普段の生活の中で法律という言葉を知っていますし、その内容については私自身も深く知りませんけれども、法律という言葉を普段耳にするわけです。しかし律法とは、旧約聖書に記されているモーセの律法をはじめとする数々の戒めです。律法はキリストが来られるまでの養育係として、神様が備えてくださったものでありました。それはガラテヤ書3章で学んだ時に確認したことです。しかしユダヤ人たちは律法の意味を読み違えて、信仰よりも律法を守ることを優先したのが現実でした。確かに私たちは今でも律法によって神様の御心の一端を明確に知ることができます。神様の高い清い基準を知らされ、私たちはその基準に到底達し得ないことを示されます。また律法によって道に迷い込むことから守られることもあります。先ほど箴言を読みました。私たちは今箴言を読んでいますけれども、箴言を読むときに私たちはさまざまなことから守られるということがあります。一方そのものにはしかし救いはありません。それはもうすでに確認したことです。律法を守ることによっては救われませんし、律法を守ることの できる人は誰一人いないわけです。私たちが自分の罪を知り、イエス様を信じて救われるためにまず立法が先に与えられたわけです。ユダヤ人が特権として考えていた立法は、実は人に罪の意識を生じさせてキリストへ導くために備えられたものでした。ローマ人への手紙の3章の20節から24節を読んでいきますと、そのことがよくわかります。しかも立法によって神の前に義と認められる者はいないと3章11節に書かれていました。ガラティア書3章11節です。そして4章に戻りますが、5節を見ていきますと、神様が御子イエス様をこの世に使わせてくださった目的が2つ記されています。5節をご覧ください。それは立法のもとにあるものをあがない出すためであり、私たちが今年の身分を受けるためでした。イエス様の十字架における身代わりの死は、私たちを立法の呪いからあがない出すためでありました。ガラテヤ書3章13節にも書かれています。言い方を変えれば、私たちを救うために十字架にかかってくださった、それがイエス様です。このキリストにあって神様の祝福は民族の壁や国境を越えてあらゆる国の信じる人たちに与えられます。そして与えられています。まさに神様の大きな恵みです。イエス様の尊い十字架の血潮によって罪と死と滅びから救い出されたのが私たちキリスト者であります。そしてイエスキリストを信じる者が今年への身分、養子縁組という言い方もしますが、今年の身分を受けるようになるためでした。ことされることについては他の聖書箇所にも書かれていますので、今申し上げる聖書箇所をですね、メモできる方はメモしていただいて後で読んでいただきたいと思います。神の子供とされることについて、ローマ人への手紙の8章の15節、同じローマ人への手紙の8章23節、そしてローマ人への手紙9章の4節、そしてエペソ人への手紙1章5節ですね。それぞれ読んでいただきますと、神の子とされる、子供とされることについて書かれていますので、ぜひ後で見ていただきたいと思います。私たちはどのようなものであるのかという立場、あるいは身分、それを聖書から確認し、その確信に生かされていくということはとても大切なことです。すなわちイエス・キリストを自分の救い主として信じることによって神の子供としていただけること、もうすでに私たち信じている私たちにとってはすでに神の子供とされています。それは神様の計り知ることのできない恵みです。神の子供としての身分を受けました。ヨハネの福音書1章12節しばしば引用しますが、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになったとあります。私たちの信じる神様は、ある特定のどこかの場所に行って初めてお会いできる神様ではありません。いつも私たちと共におられる神様です。もちろん一つところに集まるときに、そこにも神様は目には見えませんけれども、そこにご臨在してくださいますし、イエス様の御名によって集まるところにはイエス様ご自身もおられると福音書の中で約束されました。少し話が脱線するかもしれませんが、私は高校生の時に修学旅行が香港とマカオでした。記憶は定かではないのですけれども、その修学旅行で香港の教会ですね、カトリック教会の礼拝堂を見学するという時間がありました。私は高校生の頃、親に対して まあ、反抗期を迎えていましたし、まだ教会にも当然行っておりませんでしたので、教会というものに対しては、嫌な感情といいますか、親に対しても反抗していましたし、教会というものに対しては、自分にとっては煙たい存在でありました。ですから修学旅行で教会の礼拝堂に見学するときに、他の高校生たちは皆礼拝堂に入って見学したわけですが、私はですね、一人でその街道の外といいます入り口の外に立って決して入ることはしませんでした。入り口で一人で立っていたわけですね。今考えますと大変頑固であったかと思います。今も頑固なところは変わることがないわけですが、それはよく家族の者が知っています。別の日に、修学旅行の別の日にですね、現地の高校生たちとの交流を持つ予定でしたが、ちょうど中国では天安門事件がありました。1989年ですね。だから高校2年、3年だったでしょうか、修学旅行。天安門事件が起こった頃でしたので、中国のこととはいえ、香港やマカオの高校生とは、会うことができなかったわけですね。会う予定だったんですけれども、そういった天安門事件、がありましたので、政治的な、情勢が不安定だったので、高校生たちに会うことができませんでした。何を申し上げたいのかと言いますと、それだけ自分の心は、醜かったと言いますか、頑固だったと言いますか、それは今も変わることがあります。私たちは日常生活の中で落ち着くことができない状況、静かにしていることができない状況はいくらでも私たち自身に、私たちの周りに起こってきます。どんな境遇でも落ち着いていられるという心境というのはなかなかないかと思います。皆さんいかがでしょうか。すでに信仰生活、また人生も何十年と送ってきておられますけれども、平常心を保つということは難しいことです。けれども私たちにはイエス様が共にいてくださる、インマヌエルのお方が共におられるという聖書の約束の中に私たちは生かされています。神様の確かな約束、御言葉の確かさです。私たちは神様に信頼するときに、たとえ目の前にどんな困難な状況があったとしても、イエス様は私たちと共にいてくださる、目には見えませんが共にいてくださる、そして私たちを確かに導いてくださる、共にいつもいてくださるという約束に立つのです。共にいてくださる神様、イエス様に私たちの心と思いを向けるなら、問題や課題に対する見方が変わってくるのではないでしょうか。まだ2023年度を振り返るにはまだ早くもしれませんけれども、来週には総会があります。新年度も全てを支配しておられる神様に私たちは期待していきたいと思います。私自身心騒がせることの多いこの2023年度でした。昨晩もですね、あまり家族のことを言うと後で妻から叱られるわけですが、昨晩も子供たちがあるものを壊したことについて怒りの感情を抑えることができず、余計に壊してやりました。そのような中、その直後といいますか、そのような中でですね、自分が怒りを出した後に続けて御言葉の準備をする、メッセージの準備をするということは、なかなかこれは辛いことです。主にあって落ち着いて静かにする自分を取り戻さなければならないと、もう反省させられたわけです。反省どころではなく、悔い改めなければならないわけですけれども、自分自身の本当に醜さ、罪深さというものを教えられました。ガラテヤ書に戻りたいと思います。6節7節をご覧ください。そしてあなた方が子であるので、神はアバ父よと叫ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされました。 7節もお読みします。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人です。パウロはこの6節と7節におきまして、今度はあなた方はと語りかけながら書いています。これまで私たちはと書いていましたが、特にあなた方はと書いています。神様は御子イエス様を世界の歴史のただ中に決定的にただ一度使わせてくださったように、御子の御霊、キリストの御霊を私たちの心に使わせてくださいました。私たちの心に使わされた聖霊によって、アバ父よと叫ぶことができることこそ、私たちが神の子供であることを示しています。アバというのは、アラム語ですね。で父よ、アラム語で、お父さんというよりも、お父ちゃんと言いますか。そういった親しみを込めた意味があるようです。ここでパウロは聖霊が私たちの心に使わされたことを語っています。聖霊によって神様の愛が注がれ続けているということは、先日ローマ人への手紙の5章のところでお話ししました、触れましたが、主に勝利され、蘇られたキリストと結ばれて神の子供とされています。到底神の子供ではありえない私たちが、神様の一方的な恵み、神様の愛によって神の子供とされ、父よと神様に呼びかけ、神様との語り合いの中を生かされているわけですね。神様からの御言葉をいただき、また祈りを通して、賛美を通して、神様との交わりを深めさせていただくということ。そして一つ注目したいことは、イエス様の時代、アバ父よという言い方を神様に対して用いた人はいませんでした。イエス様以外ということですね。しかしイエス様は神の御子としての全幅の信頼を持ってアバ父よと祈られました。そしてイエス様は弟子たちにもアバ父よと叫ぶ御子イエス様の御霊が与えられています。私たちにもイエス様の教えは当てはまります。イエス様は弟子たちにも父よ、皆が聖なるものとされますようにと教えられました。ルカの福音書の11章2節です。そしてイエス・キリストを信じて神の子供とされた私たちには、このアバ父よと叫ぶ御子イエス様の御霊が与えられています。ですから私たちはもはや奴隷ではなく神の子供です。そして神の子供であれば、私たちは神様によって建てられた相続人でもあります。7節の最後を見ますと、子であれば神による相続人ですとはっきりと書かれています。何の相続人でしょうか。それは御国を相続するものとされていること。御国を相続する特権が与えられ、天の御国で神様の素晴らしい栄光をも相続することが私たちに与えられているということは幸いなことではないでしょうか。御国を相続するものとされましたし、御国で、天の御国で神様の素晴らしさ、偉大さ、栄光をも相続することができるということ、それはもちろん黙示録にもつながっていくことであります。新しい1週間の歩み、皆さんのそれぞれの歩み、持ち場たちは違います。さまざまな戦いの中に置かれている方々も多くいらっしゃいます。神様の守りと支えがあるように祈ります。健康の弱さを覚えている方々もいらっしゃると思います。私たちは続けて取りなし祈り、来週の教会総会も祈りつつ、もちろん来週の礼拝もそうですけれども、礼拝とともに午後の総会も祈りつつ、神様に期待しつつ、共に臨みたいと願っています。最後にお祈りを持っております。神様、 私たちのようなものに本命を止めてくださり、罪と罪悪の中に死んでいった私たちをイエス・キリストにあって生かし、今神の子供とされていること、神の御国を相続するものとされました。そのようなものをいただく何の値打ちも価値もありませんでしたものを、尊いイエス・キリストの十字架の贖いによって救い出してくださり、召してくださって、今キリストの体なる教会に連なるものとしてくださったことをありがとうございます。私たちは天の父の神様、アバ父よと呼ぶことのできる天のお父様がおられます。イエス・キリストを通して祈ることのできるお方がいることを感謝いたします。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを恵んでくださらないことがありましょうかと。神様は祝福に満ちたお方であり、私たちの歩みを絶えず確かなものにしてくださることをありがとうございます。この国分寺キリスト教会のこれまでの歩みも、主は確かな導きを持って導いてこられました。今もそうされていますし、これからも神様のご支配と見ての中にあって導いてくださるとの信仰に立って私たちを歩ませてください。弱いものであります。罪と汚れに満ちたものであります。それでも御言葉と御霊によって私たちをお取り扱いくださり、清めてくださり、いよいよ恵みの高き根へと引き上げてくださる神様の大いなる御業を感謝いたします。今日集まられたお一人お一人の上に、オンラインを通して参加されている方々の上に、神様の祝福が豊かにありますように。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。